ークの
V トークラジオ。
また野球の話で恐縮なんですが、セリーグはヤクルト、パリーグがオリックスということで、両リーグとも前年最下位のチームがね優勝したっていうのは初めてだっていうことで、ふと私なんかは思い出すのは長嶋巨人ね、76年ですか、前の年ね最下位だった長嶋さんのね初の監督人生がスタートした年ですが、その翌年ね優勝ということで、そういうのはよく覚えていたんですが、ちょっと調べてみたところ、その前の年ね75年なんですが、広島の初優勝も実は前年最下位からだったんですね。これはちょっと知りませんでした。びっくりした状況でございますが、一番最初にね最下位から優勝したっていうのはあの三原監督太陽なんですが、1960年、ね、ここで前年最下位だった太陽が三原監督、まあ、西鉄でも監督をやってた方なんですが、その方が来てね三原マジックっていうことでいきなり優勝したっていうことでね有名になったっていうのがこの優勝からなんですけども、今年はどんなマジックが出たんでしょうかね、いろいろ聞きたいところはあるんですが、まあでもね昔と違って今はクライマックスシリーズがある関係でそのまま日本シリーズに出てこれません。非常に残念ですね。日本シリーズヤクルトはなんか明治神宮大会とぶつかっちゃって、また東京ドームでやるっていうことなんですけども、狭い神宮がいいのか打球が飛びすぎる東京ドームがいいのか、ヤクルトにとってはどっちに出るんでしょうか。この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってとことことことこ下道ツーリングな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方の話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第205回のお話は、鳥居観音に行ってきたぞ。それは埼玉県飯能市の奥、その昔はね名栗村と呼ばれていたところにあるんですが、しかもつい先日にはですね埼玉の秘境ということでねテレビ朝日の番組内で紹介されてしまったという風なところなんですが、あんまりね秘境なんていうところではないんですけどね、番組でこう紹介しちゃうと本当に秘境になっちゃいますよね。まあ私の感覚から言えば小学校の高学年で遠足に出かけるような場所っていう感じなんですけどもね、そんなベッドタウンの奥地にある観光数には良さげな場所というか、単に以前秩父からの帰り道にあんな山の上に観音像がと思って帰宅してからねググったところ、この名栗では有名な景勝地鳥居観音であるということが判明しました。でこの鳥居観音行く道すでに分かっている感じです。いつも行くね南駒小学校の前を通って山王峠を越えて県道75線に入ってまっすぐ、カズキャンプ場ねたまに行きますが、もしくは先日の広島の墓地キャンプで立ち寄ったせせらぎキャンプ場に行く時のスーパーでの食品を仕入れる方法を少し研究しようというのが今回の魂胆です。一番近いのは飯能市原市場というところにあるスーパーなんですが、地域に住んでいる会社の後輩に聞いてみたところ、あそこでの買い物はちょっととのことなので、じゃあどこよということになりました。バイクに乗っていくんでしょ、だったら八高線の金子駅近くにマミマと金子店がありますよと勧められたので、ではそこに寄ってくる道で行こうということになりました。いつも通りに新青梅街道を爆走、今日はおバカな運転をするバイクもなく非常に穏やかな気分で走れます。東村山、東大和、武蔵村山と過ぎて瑞穂の交差点で国道16号に、藤原で左折して県道218号飯能街道に入りましょう。いつも過ぎてから思うんですけども、この藤原の交差点実は手前に左折できるんですね。ここを左折していけば結局同じ飯能街道に戻れるんですが、国道16号で行くよりいくらか早いかな、信号一つ分早いかなって感じなんです。実はですね国道16号から曲がっていくといつも信号が赤で止まるんで、ああ手前で左折だったって思うんですが、でもこれ意外と左折すると下で、結局またこの信号が赤信号になるというのがあるあるですよね。 さあ気持ちを取り直して狭山町どころの茶畑の中を爆走しましょう。今回は天気が非常にいいので気持ちよく走ることができました。先ほど話しました JR 八高線金子駅前を通ってどんつきを左折、県道63号青梅入間線に入って八高線のガードをくくればそこに巨大なスーパーマミーマートが開いている。お、ここかと一旦止めて腕時計のストップウォッチをスタートです。どのくらいかかるかなと思ったんですが、まあその辺はまた後ほど。さて再出発して途中道なりに進んでいくんですが、山根通りというのが直進、道なりが左カーブ、直進の道はかなり狭狭、あーと思った時には遅く、まあ道なりに行けばいいやと気持ちよく走行して突き進んだ交差点で県道44号岩倉街道に入りました。ファミマのある交差点で山根通り、先ほどのね山根通りの看板を見て、あ、やっぱり近道だったかと思いましたけども、まあでも狭いんでね、そんなに多分変わらないとは思うんですが、次回はそっちを行ってみましょう。街道の名前になっております岩倉温泉に近づきますが、ここでは前から考えていた日陰橋通りっていうところがあるんで、そこへ右折です。地図の上ではかなりの近道になりそうなんですけどもね、走ってみたら道幅は 1.5 車線でした。どんな感じなのかなと思って行ったら、地域の方が使う喉に毛が生えたような道ですかね。スピードは出せませんから、かえって遅いかもしれませんでした。しかもですね、最後の交差点が信号がないんです。右折して左折のクランクっていう形になるんで、まあ、帰りに使うには便利なんですけども、今回の行きみたいな時はね、逆にね右折できないし、右折したらいきなりの赤信号でこれ行っていいのかっていう状況なんで不便に感じてしまいました。やがて先ほども言いました南駒小学校の前を通過です。あとはのんびり走るだけ、もう道知ってますからね。特に山王峠、こちらはね荷物満載のハンターでは4速だときついので、ここはわざとキャンプに行ったつもりでのんびり3速に落としていきます。峠を越えてどんつきの交差点を左折しましょう。ここは県道75線です。まあこの道が入ってしまえばね、あとは一本道です。この間のテレビ朝日の番組では、この名栗から飯能市街に向けて歩いて飲食店を探す旅でしたから、まあ変な言い方なんですけどね、私にはすごく違和感があったわけです。ここは秘境かっていうような感じなんですけども、そんな感じで走っていきましたところね、右手のスーパー、そうここはね広志の墓地キャンプで、広志さんがいらなくなった業務用の冷蔵庫をいただいた渋谷さん、まあ私もね数キャンプ場に行くときにお昼ご飯を買うところなんですけども、その渋谷さんの店先に軽ワゴンが数台、そして店内にあったであろう重機が外に、足場も組んであったんです。まさか渋谷さん、まあこの時はね店内改装だろうな、テレビでも出たしと思って行ってやるんですが、家へ帰ってよく確認したらどうやら閉店なさってしまったようです。残念なことですね。まあ過疎まではいかないものの、人口は減ってるでしょうし、スーパーやドラッグストアも数キロ行けばある。大事な稼ぎ時の夏に川遊びができなかったっていうことを考えれば致し方ないのかもしれません。さて、そんな黒学の前を走る1台のハンターカブを発見です。まあ正確に言うとね、渋谷さんの近くでお茶休憩をしている時に抜かれたんですけどもね、どうやら女性のようです。だけどブーツは作業用、腰にはねドライバーらしきものがたっぷり入った工具入れ、パッと見東京電力の人ですかって感じなんですが、とりあえず同じ方向ですので抜かす必要もねあえてありませんので、ついていく感じです。ハンターカブ2台でね、いよいよ名栗湖有馬ダムだなと思ったら左折して名栗湖の方へ行ってしまいました。まあそうそう同じとこには行かないですよね。黒学はこのまままっすぐ県の70号を進みます。すると看板発見、ケニーズキャンプ場と鳥居観音は左折という文字です。どうやらケニーズキャンプ場も近いようです。このねケニーズキャンプ場、ちょっとお高そうなキャンプ場なんですね。名栗で調べた時に出てきたんですけどもね、諦めてカズキャンプ場になったわけなんですけども、まあファミリーには良さそうなキャンプ場ですよ。県道75号線から左折して川を渡ったところにありました。 先ほども言いました、右側がケイニーズキャンプ場、左側が鳥居観音です。歩いても頂上に行けるということで、まあいいね、登山になるんでしょう。大駐車場が完備されていますが、さすがに数十分も山を登るような元気今ありませんのでね、車道で頂上を目指しましょう。ということで、駐車場の入り口をパスすると、左側に山の斜面に張り付くような入り口を発見。入場料というか通行料はバイクが300円、車が500円ですね。門柱のような柱が左右に2本立っており、右側が料金箱になっております。近くには誰もおりません。おいおい、これは。そうです、誰もいないので、その気になればお金を入れなくてもわからない。しかしこの最近の監視社会、どこにカメラがあるかわからないですよね。それにお参りに来ているのにお金を払わないのはちょっと罰当たりじゃねえかということでお支払いをしたんですが、これがね、結構な上り坂なんですよ。ハンターカーブはギアを入れていても、坂道ではおむすびコロリンスコロリンと動いてしまいますよと Facebook に出ておりますので、めちゃくちゃ不安でしたが、パッと走ってパッとお金を投入してすぐに戻ってきてセーフ。なんであんな急なところにと思ったんですが、実はそこしか行きようがないんですよね。それは走ってみて分かりました。さあ、お金も入れて頂上を目指してスタートです。しかし路面には苔が生えてたり、ひびが入ったりしてね、状態があまり良くもありません。しかも落ち葉までありました。大丈夫かなとなりましたが、それ以上にハンターカブもうなっております。セカンドでは登るのがちょっとかったり感じですね。しかしローだとかなりうなります。ローとセカンドのその間がちょうどいい感じ。まあ難しいところですけどもね、クロスカーブでは完全にローでしょうね。ぐいぐい登っていきましょう。感覚的には久保キャンプ場の坂を長くしたような距離を登る感覚。しかしまあこっちはね、お金を取るだけあってガードレールも一応ついておりますが、途中上りと下りを一方通行にして車の交換ができるような箇所もありますが、いかんせん路面が苔と落ち葉とひび割れで全く油断できません。ああ本当にハンターカブできてよかったという感じでした。右に左に面折りとまでは言いませんが、坂を登っていくと左のヘアピンカーブ、おっとっとっとっとっとっとということで、少しいやかなり大回りをしてしまいました。V ストだったら完全に林の中に突っ込んでいるパターンでしょう。よそ見はいけませんね。しばらくこの坂を登っていけば広い駐車場、左手に出てきました。ここも何か塔のようですが、今回目指しているのは頂上の観音様なんで、帰りに寄ろうということで脇も振らずに登りました。この先道が狭いのですれ違い注意っていう看板、しかもダートです、まあ、軽いんですけど、ちょっと入っていったところ、うげ、崖側にガードレールないじゃん、どうか下りの車が来ませんようにというふうに思いながら、なんとか登っていきました。おお、やっと観音様だと頂上で思った瞬間、あれ何、通行止め。どうやらこの観音様の裏手に駐車場と休憩場所があるのですが、そこまでのね、路肩が崩れてしまったようで通行止めになっていました。手前に車が4台ほど止められるスペースがあるので、そこの一番端っこにすいませんとハンターカブを止めましょう。下は砂利のままです。よかった、モーターサイクリストのおまけのスタンドに引くやつをカバンに入れていてって感じです。キャンプ場に行くときはかまぼこ板にこう紐をくっつけて、忘れないようにハンドルに引っ掛けてね、止めているんですが、まさかここダートだと思っていなかったので、かまぼこ板は持参しませんでした。しかしリアにつけてありますタナックスのね、ミニフィードシートバッグの左のポケットにはこのスタンドプレートを実は常備していたんです。まあ薄いのでね、カバンのポケットに入れておいても邪魔にならないだろうっつって忘れていたっていうのが本当の理由なんですが、ヘルメットを脱いでホンダゴーライドというアプリを止めてみました。距離を見ると49.8キロ。実はこのアプリいまいち使い勝手が良くないっていうか、感覚でできないんですよ。だからね、ちょっとね時間がかかるんです。まあ距離を見てびっくり、 49.8キロ、思ったより遠かったですね。さて観音様へのお参りをしましょう。階段を登って大観音像の足元に到着。前面を見ると、オーマイガー、なんと観音像に入れるのは土日だけでした。 残念というか、これはこちらの調査ミスですね。しかし振り返ってみると、そこは絶景、奥武蔵の山々の絶景です。こんなところによく作ったなぁと改めて思いました。観音像の脇にある看板によりますと、建設された、いや建立されたというべきですね、建立されたのは昭和46年だそうです。海抜500メートルのこの山を本堂に見立て、アトリエで6分の1の原型を作り、拡大して元帥大の輪切りの像を作成、その雛形をヘリコプターで吊り上げて現地で組み立て、人工骨材を配した軽量コンクリートで建築だそうです。屋上の四隅には四天王も睨みを利かせているようですよ。こちらを開いた平沼弥太郎さんという方の思い、高所より大衆を見沿わす大観音の偉大な明智力で終生を再度、あ、これね、再度って菩薩が迷い苦しんでる人を救って悟りの彼岸に渡すということで、苦しみや困難から救うことをね、再度と、まあ、墨にドって書くんですけど、あの、ね、用済みの済みにね、 ドは何度のドですけど、再度というそうです、これを幸福に導き、日本の平和を守っていただきたい。人は大きなものに恐れや敬意の念を抱くものであるが、人々は山頂の大観音に惹かれ、風光明媚な白雲山の景色を鑑賞しつつ、知らず知らずのうちに信仰心が呼び起こせるのに役立てばありがたいことであるということでございます。大変ね、素晴らしい考えですよね。観音様がね、そういうところで苦しみや困難から救って幸福に導いてね、日本の平和を守ってもらうと。で、私たちもね、この大観音に惹かれて、この山を登って風光明媚な景色を見ているうちに、知らず知らずのうちに信仰心が呼び起こされるなんていうのはね、本当にすごい考えだなと思いますよね。本当すいません、最初怪しげな宗教だと思ってしまいまして、本当に申し訳ないですという感じです。この辺りね、この土地の辺り、平沼さんという方多いみたいですね。私の知り合いにもこの辺の方で平沼さんという方がいましたんです。本当に高所、山の上っていうこともあってね、風光明媚なところでした。観音様の中に入れなかったことは本当に残念なんですけれども、よくウェブサイトの方を見ると、中も随分豪華な感じのようでございます。ここではちょっと説明しませんけれどもね。観音様の足元には願い成就の輪切り飛ばしの場所っていうのがありました。崖の方にボッと飛び出ている感じがするところなんですけどもね、この山で育ったヒノキや杉の木を輪にして、このお立ち台から絶景に向かって願いを込めて思いっきりスローということで投げるらしいんですが、こちらも残念なことに輪はね、麓で発売しているようでした。できませんでした。上で売ってくれればいいのにね。華麗なるオーバースローで見せてあげたんですが、あ、もっとも最近肩がボロボロなんでそんなに飛びませんけどもね。さあ、そんなお立ち台のところでね、いろいろなことをお願い、観音様にもいろいろお願いして、しおんくんの記念写真ということで、キーホルダーのしおんくんの記念写真も撮りましたけども、さあもうこのぐらいでいいかな。観音様も見たし、絶景も見たしということでね、気持ちよくなったということで帰りましょう。ハンター株を止めてある場所に戻ってみたところ、そこには満蒙開拓青少年義勇軍の碑というようなでかい石碑がありました。後ろに回ってみたんですが、残念ながら何て書いてあるのか読めませんでした。もうちょっと分かるようにしてほしいですが、さてエンジンをかけて今度こそ帰りましょう。ホンダ号は今度は動かさなかったんですけどね。で、左は崖、落ちたら一発アウトということで、下もダートです。ゆっくり進んでいくと案の定対向車が、しかも大型ワンボックス、マジかと思ったところ、山川ギリギリに寄っていただけまして、安心して走ることができました。相手が慣れている方だったのかもしれません。軽いダートですからね、いくらハンターでもずるっと言ったらもう一巻の終わり、怖いですからね。本当にワンボックスの方ありがとうございました。池に見つけていました、先ほどもお話した少し広めの広場というか駐車場、こちらもね、実は塔があるんで何だろうと思って見学してみたら、こちらはあの三蔵法師の塔というものでした。どうも昭和17年日誌事変、まあ、日本と中国の事変の時にですね、日本軍により発見された大きな石の棺、 その棺の中に三蔵法師の遺骨があったそうです。これが縁あって鳥居観音に分骨されたようです。昭和35年に建立された、こちらも白亜な見事な塔でございます。昭和35年にここへ建てたのはもしかして人力ですかね、ヘリコプターじゃなくて。こちらも大変ですよね。さて、そんな三蔵法師の塔と、あと三蔵法師の像にもお参りを済まして、下りの本番ダートも終わってガタガタな舗装を下りましょう。看板が随所に開いてます。ギアはローでって書いてありますが、このオートマ全盛の今、果たしてローギアにして坂を下る若い子はいるのでしょうか。少し疑問に思いますが、黒格的にはそんなね余裕はありません。かなり怖いです。ハンターもかなりうなってます。まあ、下りにつってもローでかなりスピードが上がりますんでね、タコメーターがないっちゅうな、こんな時に本当不便ですね。そうは言ってもな、下り坂、そんなことを考えながらも、この下り坂久保キャンプ場に比べれば楽だななんてね、まあ最も荷物積んでないからなんですけども、本当身軽でよかったっていうような気がしましたけども。で、苔むしていで坂を下っていくと、先ほどの一方通行の交換場所へ到着です。ここまで来れば残りはわずか、ガタガタ言わしながらやっとゴールですが、ここで注意なんです。急坂を下っていきますが、敷地を出るとそこはもうすでに町道、あ、市道かな、一般道ですから、どんな飛び出しがあるか分かりませんのでね、一旦停止をして左右を確実に確認です。右よーし、左よーしということで、はい、お疲れ様でしたということで、やっと深呼吸、一旦端っこに寄せて一息ついて再出発すれば、大駐車場の東屋にね、先ほどのハンター株の女性がタブレット片手に何か作業をしていました。まあ、こちらにちょっと気づきたようだったんでね、会釈したところ、向こうも会釈で返してくれましたよ。先に有馬ダムに行って、こっちをね今度見学ということで、ブログでも書いてる方なんでしょうかね。さて、県道75線に戻って先に進みましょう。少し戻ってちょっとだけ複雑、そう、有馬ダム方面の右折の信号が初めての方には本当に分かりづらい信号に。実際赤信号なのに前のプリウスは曲がってきましたからね。しかし、なんでプリウス乗っている人は運転が安定しないのでしょうか。そんな複雑な交差点を右折して林道に入って、にぎわっているサワラビの湯を左手見て進んでいきましょう。なかなかサワラビの湯寄れませんね。今回も建物を見て、あ、温泉ってなってしまいました。そう、単純に忘れてるだけなんですけども、ゆっくりお風呂に入りに行くのもいいでしょうね。今度行こうかと思いますが、いかんせん土日は混雑するでしょうから、平日になるでしょうね。あまり寒くならないうちに行きましょう。上り坂を登って、あれ、上り坂あったっけなんて思わずボケてしまいますが、前回通ったのはいつだったっていう感じですね。スカイライン R34 っていう景色ですかね。初心者マークをつけております。おいおい、君にはもったいないんじゃないかなんて思いながらついていけば、案の定、案の定じゃないのか、やっぱりね、道が分かんないというか、どこに車を止めていいのか分からないので、止まっちゃー動いて、止まっちゃー動いて、ウインカー出してくれ、ハザード出してくれというような感じでしたが、いいやん、走りづらいじゃないかという感じで、やっとこう抜いていきましたけどもね。やがて名栗湖有馬ダムを通過して、今回は林道を進んでいきましょう。この先は林道の路肩崩壊があって進めない、秩父方面に抜けられないのは承知の上、とはいえね、行けるところまで行ってみようと思いました。こんなところがハンターカブです。ブストロームの頃じゃね、 U ターン失敗したら一発で立ちゴケですからね。そんなわけで、名栗湖を左手に見ながら進んできました。まだまだ紅葉には早いのですが、その時期に来なければなりませんね。でも道込んじゃうかな。やがて湖を渡る橋を左手に発見です。お、渡れば対岸に行けるなと思ったんですが、そこは残念ながら一般車両通行止めの悲しい表記。まあ、農業用水の施設としてある湖ですから、保守車両のためにっていうことでやむを得ないところでしょう。しかし、一周できたらそれはそれで楽しいでしょうね。でもそれやっちゃうと、やんちゃなあんちゃんたちが一晩中走りまくって大変なことになっちゃうのかな。この先はどこまで行けるのかなと思いつつ、とりあえず進んでいきました。すると前方には広河原坂川線通行止め、秩父方面に取り抜けできませんの看板、やっぱりねと思いつつ進みました。やがて 有馬渓谷観光釣り堀っていう建物が左手に見えてきます。川の向こう岸にはバーベキューコーナーがいくつか見えます。今年の夏は残念な結果だったでしょうね。来年の夏はなんとか取り返してもらいたいものですね。二股に分かれるところに到着。どっちだと思いながら看板をよく見れば、左は大駐車場ということで右に行くのですが、どちらかというと左の方が立派な感じでした。おいおい、本当にこっちでいいのっていう感じなんですけどもね。後で調べてみると、左折もね、林道のようで、こちらもすぐに通行止めになっているようなんですけども、今度ちょっと行ってみようかなと思います。さて、今日は右折でね行きますが、しばらくすると残念ながら通行止めの看板です。こんなに早くって感じです。もう少し行かせてよって思ったんですけど、まああまり崩壊の近くまで行って帰ってね、星や警備所良くないでしょうから、看板の前で U ターン。写真をパチパチと撮りました。やっぱりハンター株は便利だな。で、看板に平行に止めておくのも他の方に迷惑というよりマナーとしてどうよということで、路肩に止め直して、さてあとは有馬ダムで写真を撮って昼ご飯はどこで食べようかななんて考えていたら、なんと通行止めの看板の奥から1台のドラッグスターが置いてくるじゃないですか。確かに通行止めの看板の脇はバイク1台くらいなら走ることはできますが、おいおいって感じですよね。もしこの先にいきなり穴でも開いていたら、山腹崩壊でもあって林道が埋まったら、そのドラッグスターさん誰にも気づかれない危険性があるわけですよね。彼は承知で入っていったんでしょうかね。もしそうならば、それはあまりにも危険です。しかもソロです。通行止めの看板を突破するときにはそんなこと考えちゃいないんでしょうけど、どうせ大丈夫大丈夫いけるいけるでしょうからね。でも絶対にやめてほしいものです。こんなので事故にあったら、だからバイク乗りはやっぱりバイクは迷惑だよねになっちゃいますからね。本当に危険というか、自制心をしっかり持ちましょうね。八王子ナンバーのドラッグスターさん。さて、そんなドラッグスターの後ろを走って有馬ダムに戻りましょう。遠くから築堤の上を眺めてみると、そんなに人はいないようです。しめしめ、これなら場所選びでキョロキョロする必要もないな。交差点を右折して築堤の上で写真を撮っている人たちを横目に、とりあえず横断して反対側に。こちらもゲートがあって道路に侵入することはできませんけども、こちらも何台か株が車が入っていきました。おいおい、そこはダメなんじゃないのかと思いつつも U ターンしました。本当に今日はそんなのばかりだなと思いつつ戻っていったら、ちょうど中心あたりでぽっかりスペースが、しめしめということで駐車。しかし左に寄りすぎました。サイドスタンド出したまでは良かったんですけどもね、石があって左に降りることはできませんでした。この時ふと思ったんですが、以前のハンター株、今のね CT125 になる前のハンター株、右側にもサイドスタンドがあったそうですね。確かに野山を走るハンター株、必ずしも左側だけにサイドスタンドを出せるとは限りませんもんね。まあ、コストの関係や右側に出す頻度を考えると、右側のサイドスタンドがないっていうのは、今度の新しい CT125 にはねやまれないのでしょうけども、しかもこれ以上車両価格が上がっても困ったもんですね。しかし右側にも欲しいな、付けられるかな。第203回でもお話しましたが、本当に私のハンター株のカスタムって貧弱な坊やって感じなんです。そうそう、この貧弱な坊やってギャグのつもりで言ってるんですけど、ご存知ない方の方が多いかもしれませんね。これはまだ私が小学校から中学校の頃でしょうか、少年ジャンプの広告に出てたんです。青白い少年が女の子たちに貧弱な坊やと笑われてバカにされている。そこで一念発起してブルワーカーなる健康器具を使うと、あっという間にムキムキのマッチョに。すると女の子たちが寄ってきて、とってもモテモテっていう簡単な漫画の CM なんですが、どうしてもそのイメージが強く残っております。貧弱な坊やっていうね。ところで、このブルーワーカー、本当に簡単にムキムキになれたのでしょうか。購入された方いらっしゃいましたら、経験談を送っていただきたいと思います。もちろん女の子にモテたかも加えてくださいね。こんなことでね、いつも脱線しちゃいますが、そんな貧弱な坊やの黒覚悟カスタムしたいんですけども、今度はお財布が貧弱な坊やなんですね。いかに効率よく返信させるのか考えてみましょう。 さて、記念写真&お茶休憩をして、こんな時はコーヒーなんでしょうけど、実はね風邪をひきたくない、この後内部監査もあったもんですから、最近はツーリングの時はね水出し緑茶をボトルに入れております。このボトル自転車用のものなんですが、結構容量が多くて助かっております。まあ、ボトルホルダーがなくなっていたところにねアイデアをいただいてドリンクホルダーをつけることができなくてね助かっておりますが、さて、いよいよ本格的に帰ることにしましょう。築堤を右折して坂を下っていくと、ノート E パワーさんが左手によってドライバーさんが窓から腕を出して先に行け行けの合図。すいませんと手違いの時に頭を下げて左手を出すものの、この先信号だからあまり意味ないんだよねと思っていけば、やっぱりの赤信号。あっという間に追いつかれました。そりゃそうだよね。まあバイクは私だけじゃなくて、もう一台私の後ろに CBR250RR さんがいたので、ノートさんにすればこいつらに煽られたくねえしなと思えたんでしょうけども、まあ、この先の県道75もそこそこの交通量ですし、実際私の前には3台ほどトラックと普通自動車がいますから、譲っていただいたのはありがたいんですが、帰って申し訳ないなという感じになってしまいました。信号が青に変わりました。やがて右側にテレビ朝日系のカリソメ天国という番組の中で、お笑いの四千頭身でしたっけ、その後藤くんが家族と泊まりに来ていた名栗の高級温泉旅館、大小国でいいのかな、大きい松を書くなんですが、そちらの看板を発見です。ほう、ここだという感じです。結構前から存在は知っていたんですが、ほほう、ここだったんだという感じですね。この道何回通ってるんだって気がしますが、そこの辺は勘弁してください。やがて青梅方面に分かれる交差点に到着。さてどうしようかなと思いましたけども、やはりここはテレビ番組でやっていたお店を探さねばということで、道内に進んでいきましょう。まあいい加減ふくふくカフェに寄れよっていう気がしますけどもね、どうもお一人様でカフェに寄るのは苦手なんです。さて、道内に進んでいきます。カズキャンプ場の前では河原サイトにテントが張っていることを確認。今度はいつ来れるのかしらと思いつつ進めば、右側にクジラのオブジェ。ここは番組でも紹介されていた清水工芸さんです。恐竜やらいろいろ大型のものを作成なさっているようです。番組の中では庭にいろいろなものがありましたが、さすがに平日この日はそんなもの出ていませんでした。まあ偶然寄るわけでもないんでしょうからね、前もってのお話もあったでしょうけどね。次は渋谷さんの前を通過して、この近くのレストランは開店前だったんで寄れなかったなーという感じでパスっていうか、混んでいるし高そうなんですから。次は月に数日しか営業していないカレー屋さん、壺小屋。これなかなか難しい事実なんですけど、お寺の近くを左折して入っていくっていうのは覚えておりましたが、手書きの看板もありますということで、大体様子は分かっていたんで大丈夫大丈夫という気持ちです。どこだどこだ、一旦道が狭くなってまた道が幅が広くなったあたりの先だからと思って進めばありました。看板に従って左折、飯能市の市道、あと私の市道のようなところを走っていけば、右手に再度小さく看板、この住宅の間を入るのっていう感じで入っていけば、また細い路地、ここを右折すればうげんだーと。少しの距離なんですが、未舗装の駐車場をくぐり抜け、お店の前に。オーナーさんが手作りで建てたという建物にはクローズの看板。そらそうよね、月に3日ほどの営業だもの、お休みが当たり前よねということで、記念写真だけをパチして失礼しました。こんな時ハンター株は静かだからあまり迷惑じゃないので助かるなーなんて勝手に思いながら、先ほどの県道に戻って反応を目指しましょう。次は模型屋さん、ちぢめ屋工房道楽坊主さんです。こちらは番組を見ている時は気づかなかったんですけど、看板が出ていましたので迷わず左折です。お店の前の駐車場に停めて、おミニチュアの SL 用の線路が敷いてありますね。草ぼうぼうで走らせてないのがよくわかります。コロナ禍じゃなければ夏休みでは走行していたでしょうから、草なんかなかったでしょうけどね。お店の中にすいませんと入ると、これはやばいやばいです。鉄道模型、これ以上私趣味広げるわけにはいけないのでさっさと失礼いたしましたが、いやー鉄道模型も欲しくなっちゃいますね。 宝くじでも当たって大豪邸に引っ越せばって感じですが、また年末ジャンボに期待しましょう。次なるところは、あ、いけねえ。そうなんです、実はテレビを見ていたのはここまで。録画しておいて見た気になっておりましたが、実際は見ておりませんでした。ですからゴールも覚えておりません。ということはよくよく考えたら、昼ご飯どこで食べようか、なんたる失敗、本当に大失敗です。しかも時計は13時をとっくに過ぎて読みます。まあなんとかなるだろう、反応だということでね、チェンメシぐらいあるだろうと思って、しかしこんな時に限ってないんです。右側には飯能市の名物尻餅、四里のね尻に餅とか書くんですが、大里屋さんということで出ておりますが、これね大福餅みたいな感じなんですけどもね、この名栗川を西川の材、この辺りで取れるキノコと西川材っていうんですが、いかだに組まれて盛んに切り出される頃、四里の急流を竿一本で操ることは大変難しく、特に東京に入ると岩数も多く、竿市の難所と言われる。ちょうどその東京付近の小さな店で餅を売る親父があり、イカダノリはいつもこの餅を食べて尻餅を使わず、いかなる難所も一気に乗り切ったということで、まあ尻餅っていうのがそこからついてるんですね。四里の尻と本当にイカダの上で尻餅を使わずということで、なるほどなというふうに今になって知りましたけども、餅菓子を食べてもなというふうに、この時に限ってあんこ大好きおじさんが変な理由をつけて進んでいきましたけども、まあ一個食べれば4里歩けるっていうのが由来じゃなかったっていうのが今の感想でございますか。さてそんなことで、飯能駅は一本道ということが頭に分かっています。ましてや国際工業のバス停もありますと思って進むんですが、なんと左側にはバイパスの雰囲気、右折は新しい道がある雰囲気のある交差点でございます。しかも近くのバス停の頃には行き先確認なる文字も、まっすぐだ。しかしこれが勘違いでした。なんとこの交差点を右折すれば番組のゴールである東京、左折すれば国道299号バイパスへの近道という結果でした。もっとも後日発覚するんですか。結局旧道の県道75線を走って飯能駅前に、東飯能駅近くでも近道をしたつもりが逆に止まり、市役所の前を通って何やら記憶のある道、1990年頃上司のお宅近くだという記憶が、しかしよくこんな古いことを覚えているものです。やがてエレベーターメンテナンス会社の建物が見えてきます。いい加減に299のバイパスに戻らないと。しかし前方には飯能行きの国際工業バスが。へ？飯能行き？頭真っ白です。今飯能駅を出てきたのになぜ？狐に包まれた感じです。この辺は巡回してるんでしょうかね。本当にいい加減に299に戻らないかと思ってみたら道内に行けました。やりやりです。国カントリークラブの前を通過して、この辺は2車線なので気持ちよく走り出せば、さっきまでの不安が払拭、途端にお腹がグー、何も食べてなかったと思い出してファミリーマートのあんま肉まんにかぶりつきました。これなら尻餅で餅菓子を食べても同じでしたね。この後は行政道路裏道新青梅街道で無事に帰りつきました。キーホルダーになったシオン君と初めてのツーリングも無事終了と相成りました。シオン君もお腹空かしちゃったかな。また行こうねっていう気でおりますが。今回は高田さんからメールをいただきましたのでご紹介いたしますね。黒岳さん、お久しぶりです。タカタカと申します。道志道のアメキャンプからのとんかつ赤木、楽しかったです。バイクのシリーター問題ですが、 CB1300 スーパーボルドール、トレーサー900GT、 ともに自分は GG で尻の肉が薄いので、どのバイクでも尻は痛いと思います。多分黒岳さんは野球をやっていたので下半身強いと思いますので、かっこ自分はバスケ部でした。クロスカーブは尻痛くなりません。自分的に 400X いいと思います。いろいろなロスがなくなったらまた遊んでくださいねっていうことです。高田さん、メールありがとうございます。真面目だから。高田と申しますなんて固い書き出しで何事かと思いましたよ。 まあ、前回紹介いたしました通り、道志道のアメキャンプからのとんかつ料理、本当に楽しかったですね。こちらこそいろいろお世話になっちゃって、タカさんと出なければ雨のキャンプもがっかりだったし、とんかつ赤木もあの時間に出発していなかったら駐車場に止めることもできなかったですものね。裏道はすっかり忘れちゃいましたけど、バイクの お尻問題ね、いろいろお話ししましたけど、やっぱりトレーサー 910T 問題ありなんですね。自分もね、現役の頃肉はありましたが、もうさすがにジジイですから落ちてきましたよ。そんな高高さんおすすめ 400X ね、えやっぱり 400X いいのかな。でも新車だとレッドバロンで買えないんですよね。金久さんおすすめの桜井本田さんになっちゃうんですけれども、これも悩みどころです。今回はね、増車問題へのアドバイスでしたけれども、ありがとうございます。いい加減ロスがねまだ続いておりますが、タカさんというとねなぜか楽しいので、まだこちらこそよろしくお願いいたしますよ。一つお世話してください。タカさん、メールありがとうございました。さて、第205回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりこと、ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真など、V トークラジオのブログ、http://vstalk650.caesarnet にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。タカさんのようにね、シートの尻板問題、ぜひこちらの方もね、今こんなバイクに乗ってるけど尻このぐらいで痛くなりますよとか、痛くならないですよなんていうのもありましたら教えてください。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもねお書きくださると大変助かります。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第205回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。